今日は使徒行伝の福音第52回自信か確信かという主題で使徒行伝の第15章22節から29節です。今日はエルサレム会議の第3回目になりますけれども、エルサレム会議の議題というのは、異邦人もモーセ律法を守らなければ信仰だけでは救われないのかということでしたね。口語訳聖書によりますと、協議するために会が開かれたが、そこで行われたのは真理であったというふうに訳し分けられているんです。皆さんが持っている訳では、それぞれいろんな訳がなされてますよ。検討するために、話し合うために集まったとかですね、なっています。協議、真理というのは、どう違うでしょうか？ということでですね、まず漢字の方からちょっと見てみたいと思うんです。なかなかね、興味深いですよ。協議ってなかなかいい漢字だと思いませんか？十字架のところに三つの力があるわけですからね。緩和辞典で見てみたらですね、やはり力を集めるんだそうです。この十というのは十個集めるというよりはですね、集めるという意味だそうです。力を集める。だから、みんなの話し合いによる多数決で決めることを協議というそうです。じゃあそれに対して、真偽はどうでしょうか。これは、浮かんむりの中に、万という漢字がありますね。これを調べてみたらですね、浮かんむりは屋根を表すそうです。で、屋根の下に、この万というのは、よくよく見ると、なんか下に田んぼがありますね。で、上にあるのが、米でもあるようだけども、なんか野木片みたいな斜めの線があるということで、実はこれは米だけじゃなくて穀物を表すんだそうです。それで屋根の下に穀物を集めて目でしっかりと見るというのが真理なんだそうです。そうするとですね、協議して得られるのは多数決ですから、人間的には自信が出てくるんです。だって私だけじゃなくてみんなも賛成してるからということで、これは自信の根拠になるわけです。でも審判というのは、これはつまびらかというふうにも読みますので、しっかり見て確信に至るものだというわけなんですよ。まあ、それで今日の主題を自信か確信かというふうにしたわけなんですけれども、この真理と訳されている言葉はですね、聖書の言葉ではやっぱり目で見るだそうです。だから漠然と漫然と見るじゃなくて、しっかり見るというのがここで真理と訳されている。真理というのはですね、口語訳ですと15章の6節、あと他のところは協議というふうに訳し分けられているわけなんですけれども、ギリシャ語辞典を見てみますとね、これは識別あるいは洞察能力を用いる非常に知的要素が強いということだそうです。漠然と見るんじゃなくてしっかりと見るということでですね、いろんな使われ方がしてるんですけども、例えば一つ、あの長血患いの女性がイエス様の御衣に触れさえすれば自分は癒されるんじゃないかと触ったっていうのがありますね。そしたらイエス様が、うん、私の体から力が出ていった、誰が触ったと言って、主イエスは触ったものを見つけようとして見回していたというところがありますね。この見つけようとして、そういうふうなところにも使われている言葉なんです。そうすると、真偽、つまびらかにするというのは、私たちの信仰からすれば、これはやっぱり神の言葉である聖書をよく見て調べるということになると思うんですね。それで、協議すべきことと、それから真偽すべきことというのが、ここで訳し分けられているわけなんですけれども、まず最初、協議による決定事項を見てみましょう。そうすると、15章の24節でですね、このエルサレム会議で、いろいろみんなの情報を集めてみると、分かったことがあります。それは24節にこのようにありますね。こちらから言ったある者たちが、私たちからの指示もないのに、いろいろなことを言って、あなた方を騒がせ、あなた方の心を乱したと伝え聞いた。確かにそういうことが、アンテオケ教会に、私たちはエルサレムから来ましたと言ってですね、そういうふうに触れ回って、こちらからの指示なしに、 あなた方を騒がせて心を乱したというわけなんです。これをある人はこんなふうに訳しています。こちらから指示なしに行った者があなた方を扇動してあなた方の魂をバラバラにしてしまったということが分かったというわけなんです。それで協議してどうするのかというと、愛するパウロとバルナバがこれから文書を持ち帰ります。そしてその文書が神聖のものであるということを示すために、二人の人を同行派遣します。というんですね。その二人の人の名前がここにあります。バルサバと呼ばれるユダというエルサレム教会の一人の人です。このバルサバというのは、バルというのは息子を表しますから、サバはサバス、安息日です。安息の子と呼ばれるそのユダです。それから二人目はシラス。これはパウロ書簡とかそれからペテの手紙にシルワノという名前で出てくる。後で非常にね、パウロやペテロを助ける人なんです。で、このシルワノというのは面白い名前ですよ。木がたくさんという意味なんです。ですから、まあ日本語で言うと大林さんとか大森さんというそういうような名字なんですね。この二人を派遣する。それによって、愛するパウロとバルナバが持ち帰る文書は、パウロとバルナバが勝手に書いたものじゃないということがはっきりするでしょうということで、二人を派遣することに協議して決めたということなんですね。そして、この協議と対照的なのが、審議です。その審議決定のことについて語るのがですね、28節にこんな風に書かれています。すなわち、聖霊と私たちとは次の必要事項のほかは、どんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。これが聖書をしっかりと調べて得た私たちの結論ですというふうに言っているんですね。でもこのところでちょっと引っかかりませんか、皆さん。聖霊と私たちとは、で、なぜ聖霊によると言えるんだろうか。思いませんか？でもね、考えてみますとね、15章のところで証言台に最初に立ったのはペテロが立ってるんですね。そして証言してるんです。で、ペテロは私たちが使徒行伝10章ですでに見ましたけれども、聖霊様がペテロに夢や幻を見せて、それからローマの百卒長コルネリオにも聖霊様が働きかけてペテロを呼びなさい、導いているわけなんですね。だからこれは、あの百卒長コルネリオをはじめとする異邦人の改宗は聖霊の働きなんです。そのことをペテロが7節から11節ではっきりと証言しているわけなんですね。それから12節でこんな風にありましたね。すると全改宗は黙ってしまった。それからバルナバとパウロとが彼らを通して異邦人の間に神が行われた数々の印と奇跡のことを説明するのを聞いた。パウロとバルナバは自分たちがしたことじゃなくて神様がこのことをなされたんです。それでたくさんの異邦人がイエス様を信じたんですということを証ししたわけです。そして前回見ましたけれども16節から18節でヤコブは旧約聖書もそのことを証ししていると。16節からこんな風に彼はアモス書の言葉を引用して語っているわけです。その後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て替え、崩れた箇所を修理し、それを建て直そう。次からのところなんですよ。残っている人々も、私の名を唱えているすべての異邦人も、主を尋ね求めるようになるためである。世の初めからこれらのことを知らせておられる主がこう仰せになった。異邦人が救われることは神様の御心なんだ。そのことをはっきりと旧約聖書のさまざまな箇所、例えばアモス書がこのように言っていると、主の兄弟ヤコブが聖書から語っているわけです。このように聖書をつまびらかにした結果、避けるべく4つのことを語るにとどめるというふうに言っていますね。それが29節に書かれています。それは偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けるということである。これらのものから遠ざかっておればそれでよろしい以上と結ばれているというわけなんですね。4つの 避けるべきことが書かれているんですけども、これは実質的には二つと見ることができます。つまり偶像に捧げたものを食べない。また偶像を礼拝しないという、その偶像礼拝をしないということ、それから不貧困を避けなさいということなんですね。その二つのことに集約されるわけなんですけれども、面白いのはですね、最後の結びの以上という言葉なんです。新改訳とか新共同訳を持っている人たちは、以上？そんな言葉はないというふうに思いませんか？新改訳の2017年版では、祝福を祈りますと訳されているところがありますね。それから新共同訳をお持ちの方は、最新版では、ではお元気で。こんなに違うんですよ。以上、祝福を祈ります。ではお元気で。何なんだこの違いはというふうに思いますね。実はね、このように口語訳で以上と訳されている言葉は、本来の意味はですね、強められなさいという言葉なんですよ。だからこれをどう訳したもんかなということで、訳者がすごく困るところなんですけれども、文法的には受動態の命令形という難しい形が使われているんですよ。強められよということで、これはごきげんようとかね、いうふうな、そういう軽い意味じゃないんです。どうぞ、与えられた信仰の確信にしっかり立っていてください。頑張ってくださいというね、そういう励ましの言葉なんです。これは非常にいい言葉なんですね。信仰の確信にしっかり立つこと。で、これで先週の聖書研究会のことを私は思い合わせたんです。というのは、今ヘブル書の10章のところをしたんですけども、ヘブル書の10章にですね、こういう言葉があるんです。心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ、御前に近づこうではないか。信仰の確信という言葉が、ヘブル書の10章22節に出てくるんです。この信仰の確信の根拠は何なのかということがですね、そこに述べられているんですよ。エレミア書の中から引用した言葉でですね、この言葉が引用されているんです。もはや彼らの罪と彼らの不法と私は思い出すことをしないという言葉がエレミア書にあるんです。あなたの罪をもう私は見ないという神の宣言なんです。私たちの確信は10人がみんな賛成したからという、そういうね、自信ではないんです。神様が宣言なさったということ。この神の宣言に私たちの確信の第一の根拠がある。なぜかというと、私たちはイエスの血によって、はばかることなく聖所に入ることができる。それはイエス様の十字架の贖いによるんだということです。私たちの実績、業績ではないんです。私たちはイエスの血によって聖所に入ることができる。これが第二の確信の根拠です。そして第三の根拠は、約束をしてくださったのは忠実な方であるということなんです。神様がこのことをはっきりと、もう私はあなたの罪を見ない。あなたの罪は許されたと宣言してくださった。この方にあるんだ。だから私たちの告白する望みを動くことなく、しっかりとこの確信を持ち続けようというのが、聖書研究会で学んだことなんですね。信仰の確信にしっかり立とう。確信は私の自信によるんではないんです。この新しい契約をしてくださった神様にあるんです。だからそれは確信なんです。いうことがここに述べられているわけなんですね。先週のことなんですけれども、例によって教会に飴をもらいに来た子供がいます。結構来るんですよ最近は。それで飴をあげるときにですね、この御言葉カードをあげることにしたということをお話ししましたね。そしたらもう一人の男の子がですね、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。戸を叩きなさい、そうすれば開けてもらえますと覚えたんです。よくできたねということで、もう一個あげたんですけれどもね。で、私はちょっとコメントしたんです。この聖書の言葉は本当なんだよ。だってね、求めなさい、そうすれば与えられますと書いてあるでしょ。ベルを鳴らしなさい、そうすればって言ったら、男の子はこう言ったんです。そうすれば飴をもらえます。あ、本当だって言うんですよ。で、ありがとうございましたって言ってね、帰っていったんです。まあ私は本当にジージーのような思いですね。 いやー、うちの孫かわいいなってな感じでですね、いや、これからが楽しみだな、二言葉を暗唱してくれるんですね。まあ、次の日には忘れてるかもしれないけど、でも子供がね、そうやって応答してくれるってのは本当に嬉しいですね。小さな二言葉体験かもしれません。でもそれはね、きっと大きな種まきになってるんじゃないかなというふうな思いがして、いつも祈っているわけなんですけどもね。今日は自信か確信かという主題でお話ししました。救いに関する事柄は協議しても確信には至りません。なぜなら確信というのは御言葉から聖霊を通して私たちに与えられるものだからですね。主イエスを救い主キリストと信じるとき、神様はこう宣言されます。あなたの罪は許された、私はもうあなたの罪を見ない、あなたは私の子だ。ここに私たちの確信の根拠があります。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは多数決による自信ではなく、あなたの救いと約束の御言葉による確信に立って本当の平安をいただくことができます。どうぞあなたから賜る信仰の確信に立って祝福のうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
誰だ命の御言葉がいい、その詳しさは旅やらじ、命に満ち誠に富む聖書は絶えなる命の海、聖書は苦しき命の国、御子なる主イエスの御言葉こそ罪とが清む力なれや、世人を聞いて救い命の海。